聖書をお開きください。新約聖書ローマ人への手紙3章23節より24節まで。新約聖書ローマ人への手紙3章23節より24節まで。司会者がお読みいたします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。本日は神の恵みによりと題しまして、清岡牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。天気予報では今日は雨ではなく雪ということで、都心でも5センチとか言われたので、大宮あたりはどうなるのかなとこう思っていましたけれども、雨になって、まあ、それだけまだ通りやすいのかなと思っております。まあ、教会の方でも以前購入しました雪かきのスコープなどをですね、用意していたわけですけれども、そういうこともなく礼拝できることを感謝しています。まあ、私たちにとっては5センチでも大事であるわけですけれども、以前このそういったことを話したときに、北海道の方でのですね、牧会されている先生が、そんなのはかわいいということで、北海道は本当にですね、道は凍るしホワイトアウトになるし、もう礼拝に集うことも命がけなんですということをですね、おっしゃっておりましたけれども、まあそんな言葉も思い起こしたりもいたしました。今朝もローマ書の3章23節24節読んでいただきましたが、以前見た映画で判事が陪審員ですね、ギルティオアナットギルティ、有罪か無罪か、そう問いかける場面がありました。裁判では確かに有罪か無罪かと問われます。同じように私たちも神の前において有罪か無罪か、義か不義か、あるいは正しいか正しくないのかと問われるわけです。今日のところでは神の前において義と認められるということについて語られております。すなわちこの義人ということです。義と認める義人、まあ耳慣れないと感じる方もいらっしゃるわけですが、大切な言葉でもあるので、少し今日のところで見てまいります。義と認められる義人ということがどのような意味なのかなとなります。この言葉は法律の言葉でしたが、そこにはこの無罪というものがありました。罪がないということでした。さらには正しい、文字より正しいということです。私たちは神の前に罪人であったわけです。これまでもいろいろと罪を犯してもきました。とても無罪とは言えないわけです。まして正しいかとなると、とても正しいとは言えないわけです。ですがそれなのに、神が私たちを義、すなわち正しいものと認めてくださるというわけです。その義と認められることがどのようにしてなされるのか、何によって私たちが義と認められるのか、そのことを今日の聖書の箇所でも語っております。この義人ということについては付け加えることがありますが、例えばそれはただ一度だけなされるものであって、まあ、義人ということが継続されるものでもないわけです。ですから人は一度神の前において義と認められ、そしてその後を日々、たとえわずかで少しずつであったとしても清められ変えられていく、すなわちこの聖化、清いものと変えられていくということが続きます。信仰を持って義と認められたからといって、すぐに完全なものになれるわけではありませんで、生涯かけて生活され変えられていくということがあります。今日のところでは、この義人ということについて、4つのことが語られております。一つは、この義人ということ、義と認められるということは、人間の力では得られないということがあります。言い換えれば、神の前において義と認められることは人間の力ではない、人間の技ではないということになるわけです。 3章の23節にあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとあります。これは私たち人間が罪を犯している罪人であるということでした。ある伝道者が伝道集会で話をしていたわけですが、その後話をして個人的に話した方がですね、一人の人に言われたそうですが、あなたは罪人だと言われたけれども、自分は罪人ではないと言って、かなり腹を立てたというわけです。まあ確かに突然にですね、このあなたは罪人だと言われても、そんなのは身に覚えがない。そう言って腹を立てるのも、まあ無理ないところもあるのかもしれません。自分はそんな犯罪者ではないということをその人はもちろん言いたかったわけです。ですが聖書で罪人というのはこの世界でのこの世での犯罪者というのと違ってもいるわけです。聖書の言う罪というのは、あるいは罪を犯したということは、例えば殺人や傷害、そういったことだけではなく、またもっと厳しいものでもあるわけです。たとえ人に手をかけて傷つけていなかったとしても、心の中において憎んだり、あるいは恨んだりすることも同じく罪だと言います。あるいはたとえ外見上は柔和で謙遜そうに見えたとしても、もし心の中において人を見下したり高ぶったり、妬んだり、といったこともあれば、それもまた罪だと言います。で、さらには罪は何よりも、まことの神を神として認め、敬い、従わないことが、また罪でもあるわけです。こうなると私たちは、すべてのものが身に覚えがないとは言えないで、その通りだと言わざるを得ませんし、自分が罪人であるということを認めざるを得ないと思います。そしてそのように私たちが罪を犯すのは、実は私たちが生まれながらに、罪人であるから、言い換えれば生まれながらに罪の性質を持っているからでもあるわけです。最初の作られた人間はアダムですが、このアダムが罪を犯して以来、アダムの子孫として私たちは罪の性質を受け継いでもいるわけです。誰に教えられるわけでもなく、やがて嘘をつき、人を妬みもします。小さな前とばかりは天使のように見えていても、そうではなく、だんだんとそのようなことがはっきりとこうしてくるわけです。ちょうどリンゴの木はリンゴの実を、みかんの木はみかんの実をならせるように、私たちはアダムの子孫として罪の性質を持ち生まれ、罪を犯すものでもあるわけです。罪を犯したので、罪人というよりは、罪人であるから、まあ、罪を犯したということが、私たちに言えるわけです。そのような罪を犯したからこそ、神からの栄光を、栄誉を受けられなくなったと、このところで言います。神からの栄光、栄誉、いろいろと考えられます。例えば、神の前に義と認められることもあります。神からの誉れということもあります。天の御国に入ることもあり、あるいは神から与えられた永遠の命、与えられる永遠の命ということもあります。それらを得られなくなっている、それらの栄光を栄誉を受けられなくなっている、自分で一生懸命修行し得ようとしてもそれらを得ることはできないというわけです。自力では無理ということでした。私たちは考えれば、自分でしたいと思う良いこともできない、また自分でしたくないと思う、そのような悪いこともやめられないでいる。意志も弱く、力もない。そんな私たちには無理であるわけです。それは、ちょうど底なし沼に落ちた者が自分の力で自分を救い出そうとしてもがいても、本当にもがけばもがくほど沈むようなものでもあるわけです。神の前での義に義と認められることは自分の力ではできないことだということでした。そして次には、この義と認められること、義人というのは神の恵みによるということがあります。 私たちが義と認められるのはただ神の恵み。24節にあります。神の恵みにより義と認められるからですとあります。神の恵みにより、以前の第3版なのではそこでただ神の恵みによりということで、さらに強調してありましたけれども、神の恵みによってだけ義とされる。神の恵みとありますが、この恵みというのは聖書の中の大切な言葉です。恵みは本来は受けるに値しないものに注がれる、そのような神からの行為でもあるわけです。例えば私たちが何か良いことをしたとします。そんな時にその行為のゆえに何かをもらったとしたら、それは当然の、報酬ともなります。与えなしにその資格がないのに受けられる恵みではないわけです。自分の行いの上に得たものとも言えると思います。ですが私たちが義と認められるということは恵みによるとしか言えないわけです。先にも触れましたが、私たちは生まれながらに罪の性質を持つ罪人であって、とても神の前には義ということはできませんでした。人々に対しても言うことをなしていても、そしてそのことによって義と認められようとしても、でも私たちの良い行いというものをとても純粋とは言い難いものもあります。良い行いをしつつも心の中においてはやはり人に見られたい、褒められたい、私はとても良いことをやってるんだといううぬぼれがあったり、そんなものが含まれたりもしています。それなのに全てをご存知の神の前に義と認められようとすることは無理なことでもあるわけです。自分のなしたことによる報酬として義とされることはとても罪人である私たちにはできないことでした。私たちが義とされるのは、私たちが罪人にもかかわらず、またとても神の顧みや行為や愛を受けるに値しないにもかかわらず、なお愛してくださる神の恵みのゆえとしか言えないわけです。聖書は語りますが、同じローマ書の5章の8節のところをお読みいたします。ローマ書の5章の8節ですね。1枚めぐったところにありますが、5章8節にこうあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますとあります。また別の箇所では、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですともあります。神様の恵み、神の愛によって私たちはまさに救われ、そして義とされたということでした。そしてさらには三つ目には、この義人ということはキリストの贖いによるものだとあります。イエス・キリストの贖いによって私たちは義と認められる。三章の24節に戻ります。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して義と認められるからです。キリストイエスによる贖いを通してとあります。教会には時としてあまり聞き慣れない言葉というものもあったりします。確かにそういう面もあります。その意味では簡単な言葉や分かりやすい言葉に言い換えられるものは、そのような優しい言葉で言い換える方が良いかと思います。ですがこの言葉にはその言葉でしか表し得ない内容とか、あるいは言葉を変えると意味が失われてしまうということもあります。そんな時は言葉は言葉として用いますが、でもそこに説明を加えて理解していただくということがあります。今日の箇所に出てくる贖いという言葉もそのような面もあるかと思います。贖い、聖書ではしばしば出てきますが、贖いとは一体どんな 意味なんだろうか。贖いというのはもともとはそれは代価を払って買い取るという意味だったとされます。代価を払って買い取る、あまり良い例えではないかもしれませんが、例えば質屋に自分の大切なものが入れられた、そしてそれを取り戻すためには代価を払わなければまた自分のもとには戻ってこないわけですが、私たちが代価を払って買い取られるということは、私たちは神のもとから離れ、私たちが罪の奴隷となり、罪のゆえに死ぬべきものとなっていたわけですけれども、そんな私たちを神はなおも愛してくださり、私たちを罪から救い解き放ち、なんとか私たちを神のもとにということで、そのような大きな代価を払ったそのことがあります。すなわち贖おうとされたわけです。贖いをされたわけです。そしてその代価というのはもちろんキリストイエスによる贖いとありますように、イエスキリストが私たちを罪から救うための贖いの代価であったということでした。キリストによる贖い、一体どういうことなのかとなります。聖書は語りますが、このまた後ほどロマ書に戻りますけれども、エペソ書の一章のところにこのように語られております。新約聖書のエペソ書の一章の七節のところですね。新約聖書384ページです。新約聖書384ページ、エペソ人への手紙の一章の七節です。このようにあります。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神の豊かな恵みによって背きの罪の許しを受けている、それはそのイエス・キリストの血による贖いとあります。ですから贖いの代価というのはキリストの血、すなわちキリストの死ということだったわけです。キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださった、それによって私たちは救われ義とされたということでした。イエス・キリストもそのために世に生まれたと言います。イエス・キリストが言われたのは、人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるとマタイの福音書において語っています。キリストは使えられるためではなく、使えるために、贖いの代価として自分の命を与えるために来たと言われるわけです。そのようにその私たちが義とされるということは、イエス・キリストによる贖いのゆえであったということがあります。そしてさらに最後には、値なしの義人といいますか、義人は値なしということがあります。ロマ書の3章24節に戻りますと、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからですとあります。私たちが義と認められるのは、先に見たように神の恵みによることであり、この恵みは神からの愛であるからこそ値なしということでした。私たちが何か代価を払って、私たち自身が代価を払って手に入れるというものではない、ただ神の救いを受けることは、それは神の恵みであるというわけです。そしてもちろん代価、それは払われていました。私たちは自分で代価を払わない、ただだというかもしれませんが、でもそのためには神がその一人子イエス・キリストを私たちの罪の身代わりという、そのような大きな代価が神から支払われていたということでした。これがどんなに大きな代価であるかということは、 私たちがもし自分に敵対するものを助けるために、じゃあ自分の子供を犠牲にできるのかとなると、いや、とてもとなります。ならば神が私たちを救うために、その一人をイエス・キリストを贖いの代価として払われた、それがどんなに恵みであり愛であるかがわかります。私たち自身は与えなしに、代価を払わずに、まさに義とされた神の恵みの家でした。そのように神の恵みの家に、キリストの家に、私たち自身は与えなしに義とされた、そのことを覚えるわけです。私たちがすべきことは、それは神の差し出してくださったこの救いの技を、救いを信仰の手を持って差し出し受け取ることであるわけです。感謝して信じて受け取ることでした。誰かからプレゼントされても、それが本当かどうか疑ってですね、手を出さないと自分のものにならないわけですが、神から出された、差し出されたこの救いを、私たちは信仰の手を持って受け取ることになります。私たちは罪人として神の前に立てないものでした。ですが神は恵みのゆえに、キリストの贖いの死のゆえに、与えなしに私たちを義と認めてくださり、罪から救い出してくださったわけです。私たちはこの贖いを受け入れ、罪許され、そしてですね、これからも歩み続けたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはどんなに良い人と見えたとしても、どんなに人前で繕ったとしても、私たちはあなたの前に罪人であり、罪の性質を持って生まれたものであることも言います。そんな私たちが自分の手で神の前に義とされること、正しいとされることはできないものでしたが、あなたは私たちを愛してくださり、あなたの恵みのゆえに、またあなたの一人子イエス・キリストの十字架の死のゆえに、私たちは与えなしにあなたの前に義とされたことを感謝いたします。どうぞこれからなお、あなたの御霊に導かれて、清いものとされ、変えられていくことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。